毎週この時間は悠々釧路湿原塾をお送りしております。今週も釧路専門学校環境教育研究センターの大西英一センター長にお話を伺います。大西先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いよいよ夏至ですね。
そうですね、
はい、一年中で一番昼が長い、
はい、
これは当たり前のことなんですが、北極圏に行くとね、太陽はもう地平線から下に沈まないんです。ということは昼ですよね、ずっと、
はい、
まあ、白夜です。
あ、
まあ、釧路だって北極に近いもんですから、
はい、
3時過ぎれば明るいです。
明るいですね。
もうね、これはね大変ですよ。寝たと思ったらひゅっと気がついたらもう明るいんです
よ。明るいっていうね、
はい、そして夜もね、
はい、
7時過ぎまでなんとか
明るいですもんね。
うん、まあ一日が長い、
はい、
これはね、まあいいかもしれませんけども、この夏至というのは、ね、大事なもんで、
はい、
本州の方ではね、夏至の前後20日ずつぐらいが梅雨なんです。
あ、そうですね。で、
夏至よりも前の梅雨っていうのはしとしとぴっちゃんしとしとぴっちゃんと来るわけ、
はい、
うん、ところが夏至が進んだ梅雨というのはね、
ええ、
今度はザーザーザーザー、
あ、結構まとまって
、まとまってきて大変なことになる、
はい、
さあこれからが問題ですよ、
はい、
ね、というわけで一つの区切りになるのが夏至ということになりますよね、
はい、
さて、昨日木曜日ですね、素晴らしい天気になりまして、
はい、暖かかったですよね。
暖かかったですよ。あの武蔵の森へ行ったんです、
はい、
保安小学校のね3年生の子供たちがですね、武蔵の森をずっと観察してるもんですから
、はい、
私も何人かでですねご一緒したわけです。釧路の気温というのは、浪速町にある観測点の気温ですから、
はい、
海岸に近いからね寒いんですよ、
うん、
武蔵の森の場合もう昼過ぎでね、20度超えていました。
あ、結構暑いですね。
結構ですよ、そしたらねセミが鳴いてるんです。春ゼミがね、
うん、
セミっていうのはねもう温度計みたいもんでね、
うん、
大体18度ぐらいになったらね分かるんですね。
あ、
そしてワンワンワンワン鳴くんです、
はい、
うん、ですから、あ、武蔵の森はもう18度はクリアしてるなと、
うん、
そう思えるじゃありませんか。
そうですね。
そしてね、私子供たちよりもちょっと早めに行ったところがね、あの中央広場、あのトイレがある広場ですね、
はい、
あそこになんとねホオノキの花が咲いてたんです。
トイレというともう本当駐車場からすぐ、
そうです、
ですよね、
うん、車を降りたらね、
はい、
目の前に見えるんですから、まあ、あの葉っぱが大きいので分かります、
はい、
葉っぱがね大きいものになると40センチぐらいあるんでしょうか。
うわ、すごいですね。
そう、そういう木ですから、
はい、
すぐ分かるんですよ、うん、10年ちょっとぐらいの若い木ですからそんなに大きくはありませんけどもね、
はい、
うん、だけどホオノキだって分かるんです、
うん、
まあ、あのこれはですね木蓮の仲間で、
はい、
日本の原産ですよ。で、日本の中では木の中では大きな葉っぱを持つ植物だということになって、それしかもですね花がね立派なんです、
はい、
まあ、色は派手な赤だとかそういうのはないんですがね、白っぽい黄色というような感じですけどもね、うん、
はい、
大きいんです。だいたい20センチぐらい。
花も大きいですね。
大きいですよ。それはねパッパッパッパッと咲いてんです。
はあ、
うん、ただね匂いもいいんです、
はい、
だけどその匂いを嗅ぐまでにねパッパのとこまで行かなきゃいけないでしょ、
はい、
だからなかなかね、だから本当に匂いを嗅ぎたい人はね、チャランケチャ氏の蛭田先生のあそこの方の木まで行かなきゃいけない。
あ、そうですか、
はい、うん、この前私の友達がね写真撮りに行ったらね、
はい、
蛭田先生の奥様がいやいらっしゃいって言ってね、ちゃんと写真が撮れるように枝をね曲げてくれた
んです。手厚いですね。
手厚いですね。
はい、
ありがたいあのお話ですけれどもね、
はい、
まああの武蔵森のねトイレの近くのホオノキは2番目ですよ、
うん、
10年経ったら花が咲くようになるんです大体ね、
はい、
だけど木は木質が柔らかいのでね、
うん、
いろいろ細工ができる、
はい、
ですから家具に使ったり下駄に使ったり、大葉下駄っていうのがありますから、う
ん、はい、
それからね皮が実はお薬になるって
、へ、
うん、痛み止め、それから胃薬、
うん、
喘息の薬だからね 日本ものよりも中国原産のものが値段高いみたい、何倍もするみたい、
はあ、
というわけでね、昔からこの木というのは役に立っていて、万葉集にも出てくるというんです、
はあ、
このね木の葉っぱって大きいでしょう、
はい、
そして、いろんな成分含んでるから菌がつかないんです。
あ、
だからそこへね、米だとか、食べ物を乗せたりすると
皿代わり、
皿代わりな、
はあ、
それから天皇に至ってはね、お酒をついで、
はあ、
こう丸めて、
はい、
杯にして、お酒を飲んでたという、
あ、そうですか、
歌まであるんです、
はあ、すごいですね。
ですからそういう植物ですからね、武蔵の森に行って、また蛭田先生のところに行って、
はい、
見たら、あの木の下はね植物が生えてないんです。それはね、ホノキがね、私のそばに来てはいけませんよ、
はい、
あまりいいことがありませんよって言ってですね、
ええ、
物質を上から落としてるんです。
あ、それで他のものが生えにくい、
はい、うん、まあ、多汗作用というんですか、アレロパシーっていうんですけどね、
はい、
特殊な性能をですね、
はい、
持ってるということになりますよね、まあ、そういうわけでね、お花を見ても葉っぱを見ても全体の匂いを嗅いでも、素晴らしいいい気がですね、
はい、
ここにあるということですね、
はい、
お知らせいたしました。行ってもいいけどもね、取ってはいけませんよ、
はい、そうですね、
はい、
見るだけ、
見るだけ、
うん、
ということになります。ところでね、まあ、木の話しますと、私がずっと昔高校でいた頃にはですね、大きなニレの木があったんです。春ニレの木があった、
はい、
そのニレの木の、ね、枝にねキノコが生えるんです、
はい、
猿の腰掛けの仲間なんですよ、
うん、
大きさはですね、大きいものになると差し渡し50センチぐらいあるんですよ。
へえ、
粉キノコなんて見たことないですよ。
ないですね、
はい、まあね、センスというかうちわというか、そういうのが木にバッバッバッとついてるんですよ、
はい、
これはね、アミヒラタケというんですよ、
はい、
見た感じでは美味しそうなんですが、
うん、
もうコルク質になってね硬いんです。だけど若い時は食べられると、
うん、
外国ではねこれスープにするっていうんです。
ほう、
私もスープにしてみましたよ。
なんか出汁出るんですか。
出汁出るんですよ。だからね美味しいんですが、みんな食べないって言ったらね、何何っていうから、武蔵の森のねキノコだよったら誰も食べないんですから。
そうですか、
はい、まあ、元気のある人がね、
はい、
それじゃあということで食べてみたらね、硬かったって。
あ、
それは次第にコルク質になってきて、
うん、
木の性質が出てくるわけですからね、
はい、
まあ、そういうものがあって、
うん、
それが今森の図書館というステージの前にねあるんですよ。
へえ、
あの菌がですね春ニレを倒してしまったんですから、
あ、
それ倒してもまだね吸い取るところがあるんでしょうか。
へ、
今一生懸命ね育っています。
は、
うん、まあ、見るんだったらね、あれは腐りませんから、コルク質ですから、
うん、
一つのやっぱり見物かも分かりません、
はい、
まあ、そういうわけでね、子どもたちはですねびっくりして、うわ大きいキノコだって言ってるんですが、
はい、
後で先生がね、このコースの中の不思議なと思うところ、質問があったら大西先生に質問してみたらという話があるんですがね、
はい、
あったんですけれども、一人の子供がねこう言いました。ミニ出現には水場所がいっぱいあります、
はい、
あの水場所って大きな葉っぱなんです、なんであんな大きい葉っぱなんですかってこう言うんです。
ほう、
場所っていうのはバナナのことでしょう。あの仲間っていうのは葉っぱが大きいんです、
はい、
1メートル以上あるんです、
うん、
まあ、それに似てる水辺にある水場所っていうことでそういう名前がついてるんですがね、
はい、
もう水場所にとってはね必死なんです、
うん、
なぜかというとね、早くにもう来年の子供を作らなきゃいけないんです。
あ、
そうでないとね、雪と一緒に、
うん、
雪解けと一緒に花が咲けないんです。
あ、早いんですよね目覚めがね。
早いんです。
だから寝るのも、
寝るのも早くする。その前にね、一生懸命に体にエネルギーを蓄えなきゃいけないんです、はい、
うん、
ですからあれだけの大きな葉っぱを作って、
はい、
太陽の光を全身に受けて、
うん、
でんぷんを作って子供を作っておかなきゃいけないんです。
あ、そうですか、
うん、だからね、僕は水場所っていうのは一生懸命に頑張ってんだよって、そのおかげで 今から40年ぐらい前にはね、水芭蕉が30株しかなかったんです、
はい、
今ね50株以上あるんです。
うーん、
まあそういうわけでね、綺麗な花が武蔵森には咲くんだよというお話をいたしました、
はい、
それからまたある生徒さんはね、こういうんですから、その水芭蕉の近くに八千坊主があると、
はい、
あの八千坊主っていうのはね、下の方がね、うん、枯れ草なんだと、
はい、
それが分かったと。上の方は緑色ですから、
うん、
あの枯れ草ってね、なんであんなについてんですかって言うから、いやあれがまた大事なね、
はい、
生き物のマンションなんだと、
うん、
あの中にはですね、小さい昆虫がいる、ミミズがいる、
うん、
そしてそこにそのミミズやですね、昆虫を食べるですね、両生類、爬虫類、蛇までいると。もっと面白いのはね、実は釧路湿原の中に行くと世界一小さなねネズミもいると、
あ、
うん、これはトガリネズミというネズミです
よね、はい、
そういうのもいると。武蔵森では見たことないんだと、
うん、
ひょっとしたら見つかるかもしらんねというお話です、
あ、
うん、大きさはね、だいたい5センチぐらい、体重は2グラム、1円玉2枚分ぐらいそれから小指の爪ぐらいの赤ちゃんが生まれると誰か見つけるかなというお話をいたしました、
はい、
この湖畔小学校の、ね、3年生ですが、
はい、
いい体験を今日はしましたです ね、
そうですね。
私あの子たちを見てるとね、
うん、
いやいいなと思うんです。今からね70年以上前でしょうか、
はい、
私もあの時があったんですから。あの頃はですね、もう着るものもない戦争中ですから、
う
ん、
はい、
ね、放たれて、ところある日のことですね、広島に新型爆弾が落ちたと来たんです。
その当時は新型爆弾、
新型爆弾って早い話がね、原子爆弾なんです、
はい、
そうしてね、何日か経つと広島の方から人がね、対岸の、私ども四国ですから、
はい、
対岸の方にね何人かずつ来たわけであります、
はい、
ちょうど私のところはね、山の方の土地に開墾して木を抜いて、そこをですね、畑にしてさつまいも植えてたんです、
うん、
あれあんまりね、手間かからないんですよ、
はい、
細長い葉っぱを入れて水ちょっとかけとけばね、下に芋ができるんです
が、うん、
その芋をねお釜で茹でて、そうしてね表にね並べるんです、
はい、
皆さん欲しいだけどうぞお持ちください、
うん、
お食べくださいって、
はい、
そういう思い出がねあるんですよ。今の子供たちって幸せですね。
そうですね、
うん
うん、
だけどね、まあその子たちもまた何年か経つとね、こんな風に年寄りになるわけですから、うん、まあそういうわけでね、
はい、
私どもは、この子たちが何回か先生と一緒に森へ行くと、
うん、
その行くたびに新しい生き物のですね、あのステージが見られるわけですね、
はい、
今日見られたのはね、森のウバユリ、
はい、
大ウバユリというやつです、
うん、
あのウバユリはね、今ねちょうど花のつぼみなんです、
はい、
綺麗な大きなギボウシのようなね、
うん、
つぼみなんですが、あれがこれからですね1日に5センチずつぐらい伸びてる。
うわすごいですね。
すごいです。
ぐんぐん伸びますね。
ぐんぐん伸びますよ、
はい、
まあ、タケノコみたいもんです
。本当ですね、
うん、はい、そしてこう伸びてきたらね、子供たちもお話したんですが、これ伸びてくるとこんなになるんだよって、伸びた写真も見せましてね、
うん、
そうすると横向きの花がペペペペペペペと全部で15個ほど、もっと多い場合もあるんですけど、
はい、
つくんですよ。そしたらね、花が咲いたらもうすぐ子供ができるでしょう、
はい、
で暇な人がね、一つの花にどのぐらい子供ができるか読んでみたんです、
うん、
1000個。
1000個ですか。
そうですよ。
うわ、
一つの花に1000個。
あ、
それが15ほどつくんですよ。
うわわわわわわわ、すごいですね。
すごいです。
へ、
それが広がってくるわけでしょう、
はい、
いやだからね、あそこ行くとその大ウバユリの生えてるところっていうのは、
はい、
ちょうど塩嶺層の跡なんです、
うん、
そこはねもういっぱい大ウバユリが、
はい、
ということでですね、これから次のステージに 入るわけですよね、
はい、
ですから、肩とか誰に気をつけながらですね、
はい、
森へ行ってみたいと、そういうふうに思うわけですね、
はい、
まあ、あの森だけでなくて、私は今度釧路湿原は7月の7日日曜日にですね、
はい、
私がご案内いたします、
はい、
環境省 のビジターセンターの行事でですね、時間があればどうぞ御寧内の方にお越しください。
はい、わかりました。ということで、ゆうゆう釧路湿原塾釧路専門学校環境教育研究センターの大西英一センター長にお話を伺いました。大西先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。